ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム・ハナです。
先週ね、動詞の活用で結構不規則なものがあって、その中でもトリッキーなものがあるよっていうことで、変わらないものの話をしたと思うんですけど、
そうですね、そうですね。キャスト、キャスト、キャストになるっていう話ですね。
そうです、そうです。
今
週は、まあ、この不規則な活用の話のつながりで、hang っていう言葉あるじゃないですか。
吊るすとかかけるとかいう、ハンガーのハングですね。
そうです。ハンガーの、そうそう、ハングですね。あの話をしようと思ったんですよ。
なるほど。
あれって、活用が二通りありますよね。
あるある、ありますね。
一つは、ハン、ハン、ハン。A が U になるっていうやつですよね。
そうですね。
あともう一つが、ハン。で、次が、ハンで。
そう、ハンで。そうそう。
この違いなんですけど。
意味も違いますよね。
違いますね。どう違うかっていうとこですけど。
一つはなんか、かけるとか、吊るすとか、ね、ですけど。
そう、もう一つの方は、まあ、吊るすは吊るすでも、首を吊るっていうね。
そうそう、公主刑みたいなね。
その、ハングズで行くと、タロットでしたっけ？吊るされた男って出てくるじゃない？あれがハングドマンですよね。
あ、そうですか。
まあ、首が吊るされてるんじゃないんですけど、あの人の場合は。で、足？足を、こう、縄でぐるぐるっとされて、上から、逆さに吊るされてるっていう。
それはそ
うなんですよね。
首
を吊る方の人、その処刑をする、してあげる人っていうのかな。それをなんか、ハングを使うって、U の方ですね。ハングを使う。話でしたけど。
いやいやいや。そ
う。まあ、ハングドマンって言ったら、デッドマンウォーキングっていうのかな。死刑囚。
話ありましたね。映画ね。
ありましたね。グリーンマイルとかかな。
そういうのもありましたね。
アメリカの映画ですよね。
ちょっと前の映画ですけどね。ありましたね。はい。
デッドマンウォーキングっていうのも映画のタイトルでしたっけ？
そうだと思います。そう
ですね。私見てないんですよね。グリーンマイルは見たんですけどね。確かそんなのありましたよね。それ以外だと、どうですかね？
なんかありますかね？
ハング、いわゆるハンガーのハングではなくて、その過去分詞の方っていうと、ぶら下がっている状態とかもハングっていうじゃないですか。あとはそうですね。
なんかね、よく、最近なんかこう、ハングアウトするとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
あれは、あれですよね。A の方のハングですよね。
A ですね。ハングアラウンドとかですよね。
そうそうそうそう。どういう、どうしてそういう意味になっちゃうんだろうね。
ああ、吊るしてるわけじゃないのにっていうことを。
つるんでるっていう意味？違うか。
ああ、そういうつながりがあって、日本語と同じで。うまいな。
なんか、ね、不思議ですよね。
不思議ですね。確かに。なんであれはハングって言うんでしょうね。チューブラリンとか言うときも普通にね、ハンギングとか言いますけど。
そう。ハングアウトとかハングアラウンドとか、どうしてそういうね、意味になっちゃうのか、すごい不思議です。
確かにそうかも。うろうろするっていう意味があるみたいなんだけど。でもそれがなんでハングなの？っていう感じですよね。
そうそうそうそう。
まあ日本語だったらブラブラするとか、そのままですけど。
でもなんかネイティブの人がハングアラウンドするっていうの、具体的に何やってるんだろうと思うとすごいわからない。
なるほど。
同じ時を過ごしているのが事実なんだろうけど、
うん、
実際に事実何やってるのかっていうのをいまいちちょっとよくわかんないですね。
あれ何なんでしょうね。うん、なんで hang out とか hang around とか
って言うんです
かね。
そうそうそう。うん。
うん。
何やってるかっていうと、特に何やってるわけでもないような時が多くないですか？
うん、確かに。まあ、たむろってるっていうか。
そうそうそうそう。
たまり場にいるみたいな感じ
で、ね。そう、なんか、同じ空間を共有してて、なんか、デレーっとしてるみたいな感じですよね。
うん。やっぱりこう、日本語のブラブラするとかが一番深い感じがしますよね。うん、でも、そんな直訳でいいのかっていう感じですよね。
うん、そうそうそうそう。たむろっていうと、なんかこう、柄悪そうな感じもしますね。それはなんか、うまい訳語が見つからないなと思いますね。
まあ、訳語で、その、まんま言葉を置き換えただけだと意味が全然違う。
そうそうそうそうそう。
間違いとかってありますからね。
うん、ほんと。
ちょっと来週その話したいと思います。
はい。
今週もやってまいりました。Your Life in 5 Minutes のコーナーです。今回は、先週に引き続き、ルーシーさんに、お気に入りの本ですとか、あと、作家、著者ですね、のお話を伺っていきたいと思います。Your favorite things in 5 minutes ということで、What are your favorite books or authors?
Oh, gosh. Some of my very favorite books are, Catcher in the Rye, which is, some American literature from,I guess like the first kind of, half of the 20th century. I love The Great Gatsby, which is another, it's kind of set in 1920s, I guess. I love, Catch 22. So I seem to choose a lot of things that are kind of American literature.
kind yeah, of the I was first about to say.
I think it's, maybe it's that time period, that I like, but, I love those books. I could read them over and over again. I've read Catcher in the Rye in Japanese. So that
Whose
was
translation, was it?
Oh, is it on my bookshelf? Let me just see.
There are several, aren't there?Like, I haven't tried out the, Murakami's, but, I think he tried that as well, didn't he?
Oh, I've got it. Here we go. It's,
Right.
Oh, no. You know, the name's written in kanji and I can't read it.
Okay, show me.
Here we go.
I can see it. The Catcher in the Rye. Ah, Murakami, yes.
Ah, okay. Murakami's.
Fairly new, isn't it? Well, although it's probably been like several years now.
Yeah. So I read that. I tried to read Catch 22 in Japanese, but it's so difficult with the humor. I don't, it's a difficult one. I know my husband, who's Japanese, I recommended it to him and he was like, that's a kind of strange book. And I was like, no, it's really funny, but I'm not sure if the humor sort of translates, but, it's,
so the humor was lost in translation, basically.
Possibly. Yeah. It's a very strange, yeah. It's a very kind of strange, comedy, humor to it. Very farcical, I guess, but I do love that book. And then,
Is it where the phrase Catch 22 comes from?
Yes, that's right. It comes from that book. Yeah, yeah. So,
interesting.
Yeah. It's been a while since I read it now, but something about, you know, in the wartime, if you say that you're mad, to try not to, because you don't want to go and fight. But then you must be mad if you wanted to go. Yeah, it's a really good book.
I shall read that.
Yeah.
I'm really ashamed that I haven't read it.
Well, you know what? I mean, part of this was, I mean, I've never been like a huge reader at all, but when I was on maternity leave and I was having kind of children and I was at home for quite a while. Looking after babies, and I just every evening I would, get the, children to sleep, and I would just start reading, and I would just make my way through all these different books. I just really enjoyed it. It was sort of stimulating and for the brain, you know, when you've got babies. So, so those are some of my favorites, definitely.
That's so interesting. So you read Catcher in the Rye in Japanese as well as English, did you say, right? You read in English first and then read in Japanese.
Yeah, I read it a couple of times in English and then I read it in Japanese. So I knew the story very well, which helped, you know. It makes it easier when you kind of, you know the context to it all. So, yeah, and again, you know, how I mentioned before, sort of trying to spend some time reading in Japanese, but doing it in a way that was enjoyable. And because I think if you can get enjoyment from it, then, you know, it just helps with your motivation rather than trying to sort of force yourself through sort of.
Okay. では、今週の5分間はここまでになります。また来週引き続きルーシーさんから様々な質問をして伺っていきます。それではここで花さんよりお知らせがあります。
はい、10月15日に、クロスメディアランゲージさんより私の本なんですけれども、写真で見る看板標識ラベルパッケージの英語表現っていう本が発売になります。現地で見かけた看板とか標識、あとラベルパッケージの写真なんかを集めて、状況別に解説をした本です。日本でラベルとかの翻訳をしなきゃいけない人とかも、結構実物を見ると、あ、こういう表現するのかって、ストーンと腑に落ちるようなこともあると思いますし、それとか、あと海外にもうすでに住んでらっしゃる方とか、これから行こうと思っている方なんかで実用的な表現を知りたいと思っている方にお役に立てていただけるんではないかなと思います。
いや、私もすごく楽しみにしてます、これ。
あ、ありがとうございます。
はい。お手伝いさせていただいたからって言ってなくて、
そう
実用的だと思うんですよね。うん。
結構
イギリスに住んでいても、たまにこれ使えそうだなって思う看板の文言とか、
ああ、はいはい。
文言とかあって写真で撮っちゃったりするんですけど、私。
ああ。
自分のためにね。
はいはい。うん、そうそう。なんか、リエさんにも写真送っていただいたこともありましたね。
あ、ありましたね。
うん。
はいはい。なんかすごく、なんだろう、日本に住んでいて、観光客の相手をする方とか、あと、まあ観光客向けの標識を作らなければいけないとか、ね、ちょっと残念な表現とかよく見るじゃないですか、日本に帰ると。
あります、あります。でも、ね、実物を見ればこういうものなのかって、わかると思いますし、結局なんかこう、生のものを見る機会ってあまりないと思うので、文字だけ見てても、ちょっとピンとこないっていうこともあると思いますしね。なので、
そうですね。本当にそうだと思いますね。これ本のサイズなんですけど、カバンにほいってこう入れられるような手軽なサイズなんですか？
カバンには入れられると思います。ちょっと分厚いんですけどね。288ページあるので、ちょっと分厚いんですけど。
300ページ近くあるんですね。
はい。ちょっと分厚いんですけど、でもまあ状況別に分かれてて、最初の、最初のページ、各項目の最初のページが写真になってて、その写真の説明と解説と、あと、その他に役に立つ表現っていうのと、あと、こう、ちょっと喋ってみたいっていう方もいらっしゃると思うので、二つ三つちょっとこなれた表現をご紹介しています。
うん、うん。これはもう、そのまま使えそうですね。
うん。うん、実際に現地で役に、立つことができるということを、まあ、想定して作っていますので、ぜひ旅行なんかのお供にしていただけると嬉しいです。
ね、海外旅行はもちろんですし、海外留学される予定の方、これ一冊あったらかなり心強いですよね。
そうですね。結構なんか現地の雰囲気が伝わってくるようにしてるつもりなので、そういう意味でも、まあ、準備にも使えるんじゃないかなと思います。はい。
うんうん。 インバウンドでもアウトバウンドでもって感じですね。
そうですね。まあ、いろんな方に、使っていただけるようなことを、目的とはしています。はい。
というところで、今週は、ここまでになります。ではまた来週。バーイ。
バーイ。
この番組では、皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。